本郷野球教室。
本郷野球教室その16。
いや、
16回目ですけどもね。まあ、前回はあれなんですよ。球種についてね、うんちくが語れるようになったと。
はいはい。
またお便りが来てるんですけど、いいですか。
いいですよ。
野球ネームスプリングウィンドさん。
おお。
はい。春風ってことですかね。
スプリング？センテンススプリングではない。
センテンススプリングではないですね。ベッキーになっちゃいますから。うん、野球用品のメーカーブランドをエレキギターのメーカーブランドに例えてみると。
くだらね
え。両方ニッチすぎて意味が分かんないですよ。野球メーカーのブランドも分かんなきゃギターのメーカーも普通分かんないですけど、うんうん、まあ、そこをやるのがね、隙間研究所ですからね。
そうですね、
はい。
まあ、最適のあれコンテンツですな。そうです、そういう意味だな。
でまずエレキからいきますと、うんうんうん、ざっくり分けると、うん、外国製か日本製かになります。
はいはいはい、
はい、でもう一個分けると、高いか安いかみたいな、まあ、高級かなんていうの、うん、普通かみたいな、
はいはい、
それから外国製だと特にそうなんだけど、ビッグメーカーからスピンアウトしたメーカーがある
んですね。はい
はいはい、
まあそれはある意味似てるかもしれないですね。高いか安いかは、
まあ、高い
か
まあピンキリなんだよね、同じメーカーでもね。
そうそうそうそう、ね、同じメーカーの中にもう、うん、まあね、うん、あるね、うん、そうだね。
あとそのもう他の追随を許さない独自性を打ち出しつつめっちゃ高いとかね。
おお、
そういうのもあります。
ああ、そうですか。そういうのはあんま野球にはないかもしれないな。
あとね、めっちゃモダンとか、あ、古き良きギターもあれば、うんうん、ギターにはものすごいモダンなのもあるんですよね。
そう、デザイン的にですか。
デザインも音もそうだし、
あ、音もね、
材質もそうだし、
いろいろ工夫の余地がありますな。そういう意味じゃね、野球の道具は基本的に手袋の発展系だからな、うん、
それからバットですよね。
あ、バットね、うん、
どうですかね、一番王者って何なんですか。
これはね、今アッキーの話もあったけど、日本市場を見るのか、うん、グローバルっていうか主に、まあ、アメリカですな、を見るのかで
変わってくると、
あのシェアとか、うん、イメージが変わってきてるんですけ ど、ね、日本で言うならば、まあ、いわゆる水野ですね。
なるほど。
あれが王者、うん、王者ですね。多分シェア的に言ったら4割ぐらい
4割か
取ってますね。
なるほどね。
まあ、全体の市場規模が非常にちっちゃい、やっぱり、うんうん、700とか700億円とか、うんうん、そのくらい言われてますから、その中でまあ 40% 取ってるっていうからね、
大変なことですね。
そうですね。
第2位は
2位は多分 Z ですね。
何割ぐらいですか。
Z はちょっと下がって2割とかさ。
ああ、なるほどね。
そのぐらいじゃないのかな。
ギターで言うと、これエレキギターで限定なんですよ。
はいはい、
アコギは入れませんから。
お、そうですか、はいはい、
エレキっていう面で言えばフェンダーでしょう、やっぱ水野
は。水野
フェンダー、
ほうほう、そのくらいあるの。
フェンダーじゃないですかね。
ギブソンじゃなく、
はい、フェンダーだと思うんですよ。
うん、水野の、ね、特徴はね、フルラインナップですね。
うん、
要するにこのグローブだの、ミットだの、バットだのから、
なるほど、
アパレルっていうのはその着るもんだとか、うんうん、トレーニング器具とか、うん、そういうのを多分全部出してるな。
それ100%フェンダーですよ。
あ、そう。
ギターでしょ、
うん、
ベースでしょ、
はい、
アンプ、
うん、
もう 100% フェンダーですよ。
そうだね、うんうん、
アンプがすごいからね、フェンダーはね。
あ、
ギブソンのアンプもなくはないんだけど、
うん、
ほぼないよ。
あ、そうなん。
GA3 っていう名作もあるんだけど、もう全然ないですね。
数も作ってないってこと。
そうそうそうそう。
フェンダーはなんでアンプも作ってるんだろうね。
でもやっぱりギターとアンプセットで売ってたから。
うん、うん、なるほどね。じゃあまあ水野は、
水野イコールフェンダー、
フェンダーで、はい、よろしいですかね。
Z イコールギブソンでよろしいじゃないですか。
ギブソンってさ、なんか高いイメージがあるんだけど、そんなことないの。
高いです。
ああ、そう。
いや、ピンキリなんだよ。
やっぱり安いのもあるわけですな。
うん、安いのもある。
うん、
塗装とかさ、そういうところもまああるんでね。簡単にしちゃって高いのはもうものすごい高い。
うん、
ルシアっていうかさ、
うん、
もう なんかクラフトマンがガーッと作ってるんだよね。あ、一人のすごい男が、
もう要するにそのなんかその人が作ったモデルみたいな感じなんですか。
その通り。
ああ、
じゃあそれが何人かしかいないわけで、
あれ、そうなの、野球も一緒だね。
やっぱそうなんだ。
なんとかっていう職人が作ったっていう、
そうそうそう、まさにフェンダーもそうだよ。
ああ、そう、う
ん、で、まあ値段のリーズナブルは工場で作ってるみたいな。
はいはいはい、うん、まあ Z はそんなに高級イメージはそんなにないですけどね。ただこうシェア的にはそんな感じなんですかね。ね、
アシックスはどうですか。
これはこう
後発明か。
いや、ほら昔の鬼塚タイガーだからさ。
ああ、なるほど
ね。もともとだからね、アパレルが強いんですよ。いや、その逆の道具はね、あの新参者、
新参者だですね。はは。
だから我々の時は、我々高校生ぐらいの時っていうのは、うん、多分ねアシックスのね、その道具っていうのはなかったんじゃないかな。
ボックスだな、エレキで言えば。
はあ、あの VOX。
そうです、
はいはい。
まあもちろん昔からギター作ってたんだけど、あんまりボックスのギターってイメージはないじゃないですか。
アンプ、
アンプのメーカーの感じですよ ね、
うんうん、
ボックスでしょ。
おお、なるほど。
でもあの何、ストーンズのビル・ワイマンなんかボックスのベースを使ってました、
ね、今でもちゃんと作って
ありますね。
あ、
ありますよ、ボックスのギター。
へー、日本でも買えるの、それ
買える。ただ、うん、まああれだよね、アンプだよね、やっぱり、
ね、
うん、AC30 っていう、まあ、超名作、ビートルズも使ってたからね。
あれなんか東京でやった時さ、ボックス、
あれボックス、スーパービートルっていう100ワットのアンプを使ってました。
お、
まあ、あれ届かないからどんどんでかくなってんだよあれ。当時 PA システムがないから、
あ、
アンプがどんどんでかくなるってい
う。ああそうですか。
そうなんですよ。
はは、確かにそうですな、一緒かもしれないですな。そう
です。で、余談なんですけど、あれビートルズが最初に野球場でのライブ始めたんですけど、うん、
はいはい、
音聞こえないじゃん、
うん、
だからあの館内放送も使ってたみたいよ。
館内放送、
そうそう、配線からスピーカーを音出して聞こえるようにしてたみたい、うん、客席に。
音悪そうですね。
音悪いでしょう。いいんですよ、聞いてないんだもん、誰もギャーギャー言って。
あれもね、日本公演でも聞こえなかったってもんね。
そうそうそうそう、
あ、まあ、
だから
あれ最初ってあのニューヨークとか、あのシェアスタジアム、
シェアスタジアムと
メッツの
球場、そうです
、
あれ館内放送のシステムを実は使ってる。頭いいなと思って。
ああそう、
あの後なんだよね、 PA システムがね。
うーん、
ウッドストックではもうあるもんね、 PA システムがね。
ああそうですか。
69年で、
うーん、
はあ、急速に発達したんですね、
ビートルズが発展させた。
いやー、まあ、それはあるんじゃないですか。あと、まあ、フェスが増えたからね。
ああ、なるほどね、70年近くなってきてね。
あとパワートランジスターの開発とかさ、
技術的なものあったんだ、うん、なんかやっぱりあれですね、技術的な発展がありますな、まあ、
技術的発展とともに生きてる感じですね。
なるほど、電気だからな、話してた。
次は何ですか。
次はもうこイカは、まあ、アシックスイカはそんなに一緒なんですけど、
はい、
まあ、大きなところでは SSK とか
デサント、
デサントですな、デサント、
ほうほう、
デサントもアパレル屋さんだからね。 SSK は多分ほぼ野球のみだから。
なるほどね。
この SSK はなぜ SSK というか。
なるほど、スーパーセンターみたいな、それ C だろっていうね。
ん、佐々木株式会社だったんです。
佐々木株式会社だった
ん
だ。
もちろん創業者は佐々木さん。
エピフォンだな。
ほうほう、その心は
エピなんとかって人なんだよ、あれ。
フォンじゃん、フォンはあれか、
フォンはあの音のフォンだから、
うん
うん、確かヨーロッパの移民の人なんだけど、
うん、
エピなんとかって人が作った。
ああ、大阪方面に強いと言いますか、
うん、
まああのね、野球のブランドってね、メーカーってね、基本的に関西なんですよ。東京はねほぼないんじゃないかな。ないのね。水野 Z、アシックス、鬼塚さんは分かんないけど、佐々木、あ、そう、 SSK も関西なんですよ。
佐々木、
佐々木さん。
ほう、AKB みたいな感じですけどね、 SSK。 ね、
佐々木、
はい。さて、外国に目を向けるとどうな
の。ああ、これはもう要するにさっきのフェンダー・ギブソンじゃないですけど、うん、野球といったらもう、ウィルソンとローリングス、
うん、まあそれがきっとフェンダー・ギブソンなんだ
ね。そうそう、これはもう二大双璧
なんですね。
で、ウィルソンっていうのはほら他のスポーツもすごくやってるけど、うん、テニスとか、うん、あの ローリングスは多分野球だけなんですけど、うん、メジャーリーガーの使用率って言ったらもうウィルソン、ローリングスがものすごく高い。
なるほどね、うん、そしてそこに食い込むダンス第3弾勢力っていうのは何ですか。
ありますよね、やっぱね、やっぱナイキ
ね、
うん、あと最近でアンダーアーマーね。
アンダーアーマー、
はは、そんなところが、まあ
ナイキっていうのはやっぱりクールなイメージなんですかね。
ナイキはね、野球本気じゃないんだよね。
本気じゃないんだ、
うん、だから日本にも入ってきたけど最近また引っ込んだりとか、
あの
要するに当然市場がちっちゃいので、あの自分のところで全部作ってはもちろんいないわけよ。
わかった、可愛いだな。
え、可愛い楽器、
うん、だってエレキも作るけど、うん、あれもう本気はピアノだから。
あ、まあそうだよね、うん、作ってんだ。
作ってるよ、名作あるよ、ムーンサルトっていうさ、
あ、
三日月のギターとかさ、
見たことある。あと透明になってたりする、
そうそうそうそうそうそうとかね。
あれ可愛いか。
可愛いですよ。あれアクリル製が重いんだよ、あのギター。
だろうな、だろうな。
詰まってっからね。
あれ中身も全部自分のところで作ってんの、あれ。
そうでしょう。
へ
え、可愛い楽器の技術はもう舐めちゃダメだよ。
うん、だけどそのあれだろ、その何、木の技術じゃないの、そのなんかこの何、ピックアップとか電気系のは弱そうな感じ。
いや、ナイキ可愛い説って、可愛いは今コンピューターソフトウェアがすごいから。
あ、そう
そうなんだよ。鼻歌歌ったら楽譜になるとかさ、
可愛いさん、
可愛いさん、
へえ、
手書きのあの iPad の楽譜メーカーとかさ、
あ、そう
すぐすぐ楽譜かけちゃう。
へえ、
さすがですよ、可愛い。
うん、なんか確かにピアノだけのイメージありましたけど、そんなことないんですな。
アンダーアーマーってどういう感じだったの。
アンダーアーマーはね、まあ、こじゃれた感じがしますね。なんかね、もともとほらタイトフィットのさ、スポーツアパレルのから始まってんじゃないかな。
こじゃれている、
うん、で、もう超新興勢力ですよね。
サドウスキーだな。
え、聞いたことない。
ただめっちゃ高いぜ、アンダーアーマーは。
まあ高いね。
あ、じゃあサドウスキー、
うん、
もうとにかくもうギターのさ、うん、欠点を完全に排除したような素晴らしいギターをニューヨークで作ってるんで、
うん、サドウスキー、
サドウスキー、うん、多分サドウスキーって人なんでしょうね。
そうでしょうな、うん、やっぱりあのロシア系の方なんですかね。
そうじゃないですかね。
あ、
高いよ。サドウスキー東京っていうのもあるんだけどね。
え、あんの、
うん、国産のね。
国産なんだ。
そうそう、ただ日本製のギター評価高いからさ。
ああ、そっかそっかそっか、うん、形的には何、いわゆる普通のギターエレキギターの形。
まあそうだね、ストラトキャスターみたいな形、うん、
だけど高いんでしょ。
高いんだ
よ。おいくらぐらいですか。
60、70は普通にいくんじゃないですか。
60、70当たり前で。
当たり前な。
はあ、使ったことあります。
ない。
うん、
まあ、フュージョン系の人が多いですよ。
あ
ー、ハードロックとかには使わないです。
うーん、けどなんかさ、これまでのギターのネガを全部消したようなギターってなんかそれ面白くないような感じがする。
いや、そっからまた付け加えてんだよ。
あ、
良さを。
あ、なるほど。
そうなんだよ。
へえ。
あんた
誰かあれくれないかね、そのギター。
これまあ
ちょっと聞いてみたいと思わない。
まあ、思うんだけどさ、音楽スタイル的にあんまりね。
ああ、そっかそっかそっか、
うん、彼もう本当にモダンでさ、
うん、
アップトゥデートなギタリストようだよね。
うん、まあそのギャップも楽しかったよ、まあ、みたいなさ、いい
ね、
あるかもしれないね。
まあ、
ね、
うん、
なるほど。
じゃあ、うん、こっから先はさ、逆にさ、
うん、
もう超マニアックなメーカーっていうのはないの？
実はその野球の道具のブランドとかメーカーっていうのは日本にたくさんありまして、
まあブティックメーカーっていうんだよね、ギターでは。
そうそうそうそうそう。うん、あのただ、ギターも一緒かもしれないですけど、実際作ってる工場とか工房っていうのは、うん、みんな一緒だったりする、
まあそうだよね、
複数、まあ、何箇所かあるんだけど、うん、全部 OEM っていうか、うんうん、そこで作ってもらってるので、うん、ブランドを立ち上げるのはそんなにあの難しくはない。
その工場は不次元だな。
なるほど、
ね、まあ、エレキで言うと不次元。
うん、で最近は情報がね、すごくみんな行き渡るので、うん、ブランドよりもどの工場で作ってるのかとかね、新しくブランドが立ち上がったけど、ここはどこで作らせてるのかと。
まあ、ギターで言えば不次元か寺田楽器か、まあ、ダイナかとかいろいろあるから。
そうそうそうそう、
そういうことなんだね。
うん、で実際生産はその工場だけど、さっき言ったその職人がまず型を作って、うん、どの職人が型作りをさせてるのかとかいうので、うん、ブランドはあんまり選ばないとか
ね。なるほど、 古き良きさ、うん、時代のグローブを未だに作り続けててなおかつめっちゃ高いとかないの？
あもうないな。
ないんだ。ギターはあるよ。モズライトっていうメーカーがあるんだよ。高いよ。
ベンチャーズ。
そうですそうです、うん、モズライト。パワーがある。
パワーが
あるよ。
へえ。
でかい、
うん、重い。
重い。高い。
そう、作り続けて。
作り続けてます。
はあ。
モズライト
実際音はどうなんですか？
いい音するよ。
あそう。
ツヤツヤよ。
あそう。
でその対極を行くのが、うん、リッケンバッカーっていうメーカーで、
はいはいはい、
美しい、
うん、
高い、
うん、
昔から同じ、
うん、
音は変っていう、ね、何やこの音っていう。
ということは聞けばすぐ分かっちゃう。
分かる。リッケンバッカーだけ分かるよ。
へ
え。とんでもない音だもん。なんだこれっていう。
あそうですか、うん、あのベースは見たことあるけどね。
ギターもね。
あれでかくて重そうだったね。
ベースはでかいんですよ。あれロングスケールだし、
うん、日本人向きじゃないなと思った
けど。ビートルズみたいな人って180以上あるから大丈夫なんだよね、
うんうんうん、日本人でいないでしょ。
いない。
なんかかっこ悪いもん、
うん、まあいることはいるんだけどかっこ悪いんだよね。、うん、まあ
なるほどね。あの最近だとね、ドナイアっていうブランドなんですよ、うん、これはどっかにいた人がスピンオンとして自分で作ったのかな、うん、あのヤクルトの山田選手が、
はい、
去年ですか、うん、トリプルスリー
で、そうですね、
あれが唯一 の、 あの契約プロ選手一人だけ。
ドナイア、
ドナイア、ドナイアってなんやねん、
ね、
みたいな。
ドナイアね、
ドナイアねんっていうね。
ほう。
とかあとは
でもドナイアで買えば、じゃあ山田選手と同じの
一応ね、山田モデルみたいなの
は
あると、まあ中身全然違うと思うんですけどね。
なるほど。
あとは久保田スラッガーっていうのね、今すごく頼む、草野球ぐらいですかね、のレベルではものすごい、その特にグローブなんかではこう使用率が多いんですよ。まあいろいろ彼その久保田スラッガーなりの理論でグローブを作ってるんですけど、うん、これなんかは僕らがその高校生ぐらいの時は知る人ぞ知るブランドで、使ってる人いましたけど、 あまり誰も知らなかった、うん、こんなにメジャーになるとは
思わなかった、
ね、いつ潰れんだみたいな感じがしましたけ ど、ね、今はすごく
良いと、
良いというかすごくなんかこう広まっているんですよ、
ね、うん、例えばさ素材とかさ徹底的に革新的なメーカーってないの？
素材そうですな、ブランドとしてこういう技術作ってるんですとかっていうのは、うん、あんまないかもしれないですね。
ギターだとスタインバーガーっていうメーカーがあってさ、
あ、はいはいはい、
もう革新的もいいところでさ、うん、まずヘッド取っちゃってさ、
うんうんうん、
ボディもほとんどないみたいな、
この要するに弦、
そう
でブワーンと伸びてる
で、材質グラファイトみたいな、なんかさ感じで、ファイバーかなんか知らないけど、
うん、
で糸巻きもこっち側についてんで、
手前
ヘッドと逆側についてて、トレモロアームこう倒すと、
うん、
音程そのまま下がるとかさ、うん、ものすごい革新的なんだよあれ。
はあ。けどなんか弾きづらそうって感じ。
弾きやすいんだけど、
うん、
ヘッドがないから錯覚しちゃうんだよ。先端がヘッドだっていう意識があるから、
はい、どういうこと？
分かる。だから途中で切れてるわけじゃん。
ああああ、
でもその先端がもっと向こうにあるべきだと思うんで、
うん、
フレットなんで3フレットぐらいずれた感じで認識しちゃうんだよね。最初ね、
ああこのこう視野的にね、
そうそうそうそう、
なんとなくこうふっと思っちゃうわけよ。
あと座って弾きにくいっていうのもあるんだけど、
ああ、
まあ、一応足立てるやつあるんだけどさ。
あ、そうなんや、うん、
はあ、あれはすごいですよ。
あれギターはいいですね。あの素材にこう、あのいろいろ工夫もできるから。
そうなんです。だからああいう新素材のギターは天候に左右されないからさ、
うんうんうん、
雨降ってても音がしょぼくなったりしないんだよ。
あとあれでしょうね、こう長く使ってもその木の何変化によって
音の変化しないと。
そうなんだよね。グローブはできた時はずっと革だぜ。
そうだよね。
まあ最初布だったらしいけど、
まあ、布はもう無理だろうってことだ
から、ね、そうそうそう、
いてえっつって
革、合皮もあったけど合皮は安いし、
まあおもちゃにはあるんだろうけどね、
基本的に革だね、うん、 ただあの
滑っちゃうもんな、
こっち側手の甲の側に皮じゃないその合皮的なものを使っているものも出ているは出ている。
なるほど。ただまあ内側はやっぱり皮じゃないと皮が悪いってことなんだよね、うん、まあ、それそうだろうね、
うん、だからいろいろブランドがあるんですけど、うん、で一番高いもので公式用だと6万円とかするわけぐらいみたいな、うん、で革だからさ一個一個かなり違うんですよ、
まあそうだよ
ね、同じブランドの同じモデルでも、うんうん、保管状況とか発送状況によって全然違うのね、
まあ、革の部位とかもあるだろうし、ね、
部位は大体一緒、大丈夫、使ってる革は一緒なんだけど、こうなんていうの保管状況、うん、つまり潰されちゃったとかさ、うんうん、あとはこの乾燥具合が ここ違うので、うん、変な形になってる、みんな違うの、ね、だから同じブランドで同じ型を買うよりも現物見てあこれいいなと思ったものを買う方が
いいんだな、
いいと俺は思う
んだよね、うん、その型番とかブランドで一点買いするんじゃなくて、うんうん、はめてみるとか、
うん、そうそう、たくさん買ってるうちにあこのブランドはあまりその個々の違いがないなとか、なるほど、こういう子はすごく違いがあるから簡単に手出せないなっていうのをだんだん分かってきたりするかもしれないけど、そんなに買う人いない、
そんな買わないもんね、うん、なるほど、分かりました。スプリングウィードさんどうでしたか、
どうでした、ね、君が持ってるギターはあったかな、
まあね、はい、ということでじゃあ今日はここまでいたしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本郷野球教室